男は黙って利食い仙人力也、岡三オンライン証券の武部力也です。かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はスタジオに入るとめっちゃ、あの煙の匂いがして山本さんキャンプ行ったでしょっていう話なんですけど、今週ずっとキャンプだったそうです。そう、キャンプ話も中で聞けるかなと思います。はい、楽しみにしてます。
よろしくお願いします。スパローズ大和和孝さんです。お願いします。
こんな日経に出していただいてるのに、月火水木金の朝までキャンプの仕事だった
んです。すごいじゃないですか。売れてんじゃないですか。
このラジオのおかげで1週間のこの経済の感覚取り戻せると思いますので、勉強して帰りたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。ってことは大和さん今週休みなしってことですか。
まあ、でも、好きなことなんで。こんな楽しい仕事ないっていう。阿蘇まで行って仲間たちと泊まってキャンプするっていう特番だったんですけど、ヒロシさんとかバイキング西村とかと、こんないい仕事あるんだっていうぐらい楽しかったですね。
でも確かにね、すごいいぶされてる感じの匂いがする。
すごいドフリーズしたんですけど、
すいません。匂いがするんですよね。
すいません。
はい、そして今日のゲストは雇用統計の日といえばこの方、岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。
はい、よろしくお願いします。
山本さん、僕もあの山本チャンネル見てます、
ね。ありがとうございます。
俺ね、あそこ行ったら多分ね、はい、寒いとかいろんなこと言いそう。でもそんなことなさそうですよね、あれ見る限りね。
寒くないように対策をちゃんとやってる
んで、そうですよね。なんかすごく楽しそうなんですけどね。でも今日ちょっと私なんかね、咳っぽいのか風邪っぽいのかよく分かんないんで、はい、お見苦しく咳するかもしれませんけど、ちょっと前もって、は
い、
すいません。
燻製のせいかもしれない
ですね。なんか煙っぽいみたいな。
すいません。
さあ、この番組では YouTube でも同時配信しています。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきますので、番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料もホームページからダウンロードできますので参考にしてください。この後午後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
さあ、ここからはこのテーマといえばこの人という方を招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストは、月の初めに株と為替の売買シナリオを引っ提げてやってくる人といえばこの方ということで、改めてご紹介します。岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。
はい、よろしくお願いします。お願いします。今年最後だそうですね。
そうなんですよ、ね、あっという間に12月
早いですね。師走で ね、なんか先週なんか武部ちょろちょろうろうろしてたぞって未確認情報が入ったとか
エンディングで ね、
まあまあ私もいろいろうろだからなんかね、あっちこっちあっちうろうろこっちうろうろしてるから風邪ひいちゃったのかもしれないですけども、まあね、そう、今相場もね、ドル円も非常に細かいね、あの値幅の中であっちちょろちょろこっちちょろちょろしてるんで、今日はちょっとその辺の話もさせていただこうと思いますけども。
そうですね、まあまあでも12月ということなので、まあ今年の振り返りはちょっと長すぎるかもしれないですけれども、
今年ね、今年行ってたらもう2時間特番とか3時間と
か、
そうですね、あのね、直近のところで、いつも私ね、すいませんね、打ち合わせも何にもしないで入ってくるからね、こいつ何出すんだろうなって思ってるでしょ、大体ね、
ドキドキしてます、
ドキドキしてる、私が今日そうだなと思って、さっきちょっと思ったのは、直近のところで、あ、そっか、一つの時代がと思ったのは、中曽根康弘元首相がお亡くなりになったことでしょ、大勲位ですよね。で、中曽根さんがいわゆる田中角栄さんと鈴木善幸さんの後をついて、ずいぶん古い話だと思うんですけどもね、はい、首相になられてというところなんですけども、なんで中曽根さんのお話を申し上げるのか、まあ、もちろん 慎んでお悔やみ申し上げますの世界なんですけども、ポイントとしては1985年の時に総理大臣だったわけですよ、うん、でこの時に初めて論安というような関係で、田中角栄さん鈴木善光さんの時はどちらかというと中国側政府と仲良くしていた経緯があったんですけど、うん、まあ、もちろん、中曽根元首相も中国とのそれなりラインがあったと思いますけども、やはり米日米関係の同盟を強化しようというところで、うん、初めてこうニックネーム的に論安っていうふうにして言い始めたわけですね、うん、そうすると今もご存知の通り、ドナルド
心臓、
ね、と言ってる、うん、まあ、日米関係もこれものある意味先駆者というか元々なんですけども、でこの時に、1985年だったんですけども、思い起こしていただければというふうにして思うのは、当時レーガン大統領、うん、双子の赤字というふうにして言っていたんですよ、双子の赤字というのは貿易赤字と財政赤字ですよね、双子のこれなんとかしなくちゃいけないと。で当時、確か、日本の GDP を 1% 上げて防衛費 などをこう日米関係の形で出してくれってなっても、なかなか中曽根政権当時それをうんと言えなかったと。でもその時に、まあ、中曽根元首相の功罪はこれ別にどうこう言うわけじゃないですけども、不沈空母だとかね、アメリカを守るためいろいろあったんですけども、でも日米関係が非常に強固になった時に、1985年の9月、ちなみに例えば1989年の平成元年組だったんですよ、この為替市場というかこの業界というかセクション時期物マーケットのドル円のところに入ってきたのが、その4年前なんですよ。何があったか、プラザ合意があったんですよ。1ドル260円だったのが、プラザホテルニューヨークマンハッタンの、私行ったことないんですけどもね、一度行ってみたいと思ってるんですけども、でちなみにそのプラザホテルも、1985年のプラザ合意がなった時には G5 をもってしてドルを切り下げるよねっていうことを、当時のドイツ、当時って、まあ、当時ではまだ ドイツマルクか、ポンド、フランス、日米、日英米独、英米独2日で日かですよね。で、G5 で決めたわけです。1ドル260円が160円になりましたと。で、この時に竹下総、当時大蔵大臣と住田日銀総裁が行って、1ドル260円。で、これをドルを基準を切り下げることによってアメリカの財政負担だとか、貿易赤字を減らそう。これなんとなく似てるんですよね。で、今とね。で、ちなみにそのプラザホテルというのは、ここで急にドナルド・トランプ氏が絡んでくるんですが、うん、そのプラザ合意が終わった数年後に、そのホテルはトランプ大統領が買ってます。そこでトランプ大統領がこれ不思議な縁なんでしょうね。で、それから4年後ぐらいに上がったところを他のファンドにポーンと売ってます。売り抜けてます。まあ、トランプ大統領の出番はそこだけなんですけどね。で、結局何が言いたいかというと、要は日米関係が強固になっているというところで、大勲位中曽根元首相を悼む一方で、今安倍首相と、ドナルド・トランプ大統領も仲がいいと、心臓ドラ、ドナルドって関係なんですけども、来週15日に、米中の通商交渉を、1600億ドルでしたっけね、追加関税の話が出てますよねと、これが延期されるのかパーシャル合意するのか部分的なものに終わるのかは分かりませんが、もしこれまあまあ限りなく 0% に近いとは思うんですが、プラザ合意の時、要はアメリカは何をしたのか、ドルの基準を皆さんもっと安く受け止めてねって話になったわけじゃないですか。米中交渉だって場合によっては為替報告書で今為替操作国だって言ってるわけですね。人民元の価値をもっと上げろよっていうような話になった時どうなるのか、人民元だかドル安ですよね。でそれがドル円にどういった影響を与えてくる可能性全くなきにしもあらずやっていうのを、中曽根大勲位が亡くなったことで、あれ安倍さんがそんなことを、まあ、引き受けることはまずないでしょうけども、でも可能性リスクっていうのは、まあ、限りなく 0.0% 近いと思いますけどもね、日米関係が強固になるということはやはりそれなりにお互いのこう弱点というのはウィークポイントを補うような経済交渉だとかっていうのはいつ出てきてもおかしくないので、うん、米中交渉だと思って日本は関係ないと思っていたら、いきなりそんなのものが出てきただとか、来週はその12月12日が 英国の下院選挙もね、ありますけどもね、これも13日金曜日の時に東京ダイレクトで結果を受けるわけですから、うん、関係ないと思ってたら、ポンド安円高になってて、まあそれがドル安円高になってる可能性だってあるのでね、一応まあイメージだけをちょっと持っててもいいのかなっていうことをちょっと今日は感じてのお話でございます。
うん、12月前半はね、そうやってすごいいろいろとイベントありますけれども、うん、後半に関してみては、うん、そういったまあ各国の動きを受けて、どう動くかっていうところがってこと
ですね。多分これ聞いてらっしゃる方、またつまらんゲストをいつも連れてくるなと思われると思うんですよ。月末多分もう動かないでしょ、
う
ん、やらないでしょ、海外の、
ね、
ね、トレーダーさんもね、
お休みに入っ
ちゃう、お休みになっちゃいますもんね。で、来週で国会の方も終了しますのでね、うん、まあ、そうしたとこではまあ一段落してしまう。そうすると来週、再来週ですかね、うん、そうしたまあ宗教的な行事のイベントが始まる前の週でしょうかね、9日だから16日の週かぐらいで、そろそろマーケットも静かにポジション調整して、海外のディーラーさんはまあお休みに入っていくっていう感じだと思いますけどね、うん、
その前に、今日の雇用統計ですね、
うん、ああ、ありました。
そうですね。
まあ、時間は大丈夫なんですかね。
そうですね。
あのね、雇用統計で今週押さえておきたいのは1点なんですよ、うん、2日の日 ISM 製造業況指数が発表されました、はい、これが悪かったですよね。
4ヶ月連続で50を下回った、
2日の日でこれが1ドル110円目前にして109円の70銭ぐらいから下がってしまった、うん、あれは1ドル110円のところに行っていたら日経平均株価もさらに上値試しになってましたよ。で、あの時にはテンポがずっと上がっていたので、109円の50銭ぐらいの時にオプションがあるねという話は聞いていて、で輸出もあるけども、もうほとんど年度内のものは終わっているので、うん、ここで下がってしまったら逆に多分110円の仕組み債だとかオプションだとか輸出の売りがいっぱい出てくるんじゃないの、でもこのままだったら110円いくかもしれないね。そして中国のお休みの時にも製造業況指数良かったから結構いいんじゃないのって言っていたら悪くてガラガラっと、うん、落ちてしまったと。で、オートマチックデータプロフィッシング、民間のこれ、給与計算会社のね、ソフト会社のところですね、これもあまりよろしくなかったというところ、まあ、全部が全部反映するとは思いませんが、はい、ちょっとアメリカの経済指標が全ていいわけではなくなってきたんで、一番あと地味なのは米中交渉だとかやってる中で、昨日貿易収支が発表されたんですよ。実はこれ大きく改善されてるんですけども、全体の貿易量は減ってるんですよ。トランプ大統領の施策って素晴らしいねっていうような声がある一方で、じゃあアメリカのいわゆる需要が後退してるから輸入品が減ってるんじゃないのっていうようなことにも出てくるので、実は雇用統計もあるんですけども、朝方に、米国の信用残高ってクレジットローンなんかの残高が発表されるんですけども、景気が良ければ皆さんローン組んでやっていこうって話になるんでしょうけども、これ朝の5時ぐらいに発表されるので雇用統計終わって、まあ明日ですね、これ信用残高ってどうなってんだろうってちょっとね、何らかのって言っちゃいけないんですね。岡さんオンライン証券の取引画面内で信用残どうなってたかなっていうのをちょっと見ていただくと、意外と景気後退懸念持ってんのかななんていうのは、やっぱりあのアメリカは個人消費 GDP なんかはね7割5割超えてますからね、消費が支えてる部分ありますから、そうしたものの反映度っていうのが雇用統計って言わなきゃいけないんでしょうけど、雇用統計じゃなくって、うん、そういったものもあるよ。ただしもちろんね、雇用統計この間はあの GM でしたっけね、車のところのストライキがあったにもかかわらず、大丈夫だったって話があるので、うん、まあこれはまあちょっとどちらかに出てくるかわからないですけども、まあ一応ご注意してくださいという程度だと思います。はい、
竹部さんのお話の内容をもっと詳しく知りたいという方は、ぜひ竹部さんのブログ、リキアの FX 道場をご覧ください。最新の株と為替の売買シナリオの動画や、竹部リキアの週刊相場見通し、最新号などもご活用ください。ここまでこの話、あの人に聞きたい前編でした。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
岡さんオンライン証券でクリック365を始めませんか？名前を聞いたことはあるけれど、よくわからないという方。クリック365は取引所で行う FX 取引です。米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。さらにメディアにも多数出演中の岡三オンライン証券人気ストラテジスト竹部力也が具体的な売買ポイントを毎日配信中。取引所 FX クリック365なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。 投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
すみません、ちょっと皆さん焚き火の匂いが特に染みついてしまって
すごいよね。
でも本当山にいたんで経済のことは感じ取れなかったんですけど、うん、あのユニクロを結構使う人多いんですよ、キャンプの時。やっぱ燃えたりするから安くていいもの、うん、それがワークマンの比率が増えてきたなっていう。
それはいいね。
やっぱ安くて素材が強いから、うん、それの人たちも増えてるなっていうのも山にいながらも感じました。もっと教えてください、いろいろ。
ワークマンってアウトドア系のお店とか最近出して
る。アウトドアのやつ、ね、機能的ですごいんです
そういうことでしょ、
はい、
いやなんか普通に会社でも領収書落ちるかみたいな、そんなあれですよね。なんか
でもね、今これね、これ今聞いてらっしゃる方々ね、はい、CM の間のことは多分ご存じないと思いますけど、実は私がバラしちゃいますけど、はい、スタッフの方も含めてみんな煙煙って言ってました
。決して不快なわけじゃないですよ。不快なわけじゃない。スモークチーズみたいな匂いがするからいいんですけど、
なんか、ね、何かがおかしいかって違和感がすごいんだよ。だからここでなんか煙、
株式マーケット情報局は匂いでも攻めようとして
る。ラジオ局でこの香りってなかなかね、
初めて。すいません、不快じゃないんですけど、
皆さんにお伝えしたいですね。
本当に匂い届かないのか。
ではこの1週間のマーケットをまずは振り返ってみましょうか。日経平均なんですが、今週末 23,354円40銭で終えています。先週末に比べては 0.2% 程度の上昇。トピックスの方が上昇率高かったですね。 0.8% 週間で上昇しまして 1713.36 で終えています。さあ今週1週間どんな週でしたか。
1週間にしてはですね、結構値幅はないんですけど、思いのほかボラタイルでしたね、はい、
そうですね。
週半ばはやっぱり2万3000円割れというのを試すというのはまあ時間外の当然ありましたし、うん、まあ、そこからまあすごい戻ってきたというのもまあありましたので、いや結構このなんていうのかな、一番高いところでこのだけボラタイルの動きすると、うん、いやそろそろどっちが動くんじゃないかなっていうところがね、皆さん思ったのかなと思うんですけど、まあ需給面ではやっぱり先週の、まあ、先物もまあ買ってる形でしたからね、そう考えるとまだまだまあ、買い戻し買い越しは続くのかなと、うん、まあ、今週もだからそれがあるから日本結構戻ってるのかなっていうのもまあありますけどね、うん、はい、そうですね。でも結局はもう15日の、まあ、米中どうなるかというところに、まあ焦点が集まってるのかなとは思ってるんですけど、ね、
今週アメリカがそれですごく動いたの で、 そ、 で、ね、それに、ね、引っ張られてっていう印象でしたけど、
これ織り込みとかないと思いますよ、多分。もうこれで黒白どっちやっていう話で、まあ、グレーが黒だったらやっぱり一回ヒヤッとする展開っていうのはまああるかなと思うんですけど、これだけどっちか分かんないってなると準備しようがないですよ ね、 すよね、皆さん。だからその時の反応っていうのは大きいものになるんじゃないかなと思ってるので、まあ注意が必要かなと。まあ、それを前段にしてボラティタイルになってきたっていうのが今週だったのかなと思うんですけどね。
セクター別で見てみるといかがでしょうか。
はい、これはですね、結構市況関連が強かったですね。鉄鋼をはじめ、海運というところと建設がちょっとだけ、まあ、目立ってるんですけど、まあ、ここは補正予算の期待というのが、ああやっぱり建設業でも乗るんだって、真水10兆っていうのはなかなか聞いたことないですからね。
インパクト強いですよね。
まあ、そのうちの何割建設に行くんだっていうと、結構半分は行くかどうかって分かんないですけども、かなりの額が行くと思うので。
そういう予算が出た時って、うん、まず建設多く行く可能性があるのが、
今回の施策は、まあ、多分国土強靭化とか、ね、あとは災害対策っていうのがあるので、はい、やっぱりかなり突っ込まれてもおかしくないなとは思いますので、まあでも、まあ、それみんな分かってたよねとは思うんですけどね、だからそこがどういう速度で入ってくるかっていうのもありますしね、まあ、予算がちゃんと使い切れるのかっていうのもありますけど、まあ、でも、まあ、久しぶりにちゃんと建設業が反応したなというイメージですかね。はい、
建設セクターですが、今週は 3% を超える上昇となっています。個別で見てみてもそういった反応を見せているところありますね、
は
い、
そうですね、やっぱりイデアとかですかね、はい、
上昇目立ったところ9768のイデアですが 27% を超える今週上昇、はい、上昇だったということですね。
まあ、これ情報修正増配もありましたけど、やはりですね、建設コンサルというのは2級の決算になって騒がれた部分結構あるんですよ、でも僕は1級の段階から進捗率見て、これおかしいぞ建設コンサルは。だ橋とか橋梁どう置くっていうのは、まあ悪くないけどいまいちだ、まあいまいちって見てる人もいるかなと思ったんですけど、建設コンサルだけはほぼ全社 進捗良かったんですよ。だからこれはいいんじゃないって話をまあしてるところもあったんですけど、まあそこで、実際ですね、イデア、まあイデアもそうですけども、応用実とか、まあその辺もですね、建設コンサルの、まあ会社がですね非常に強くて、で2級の決算もやっぱり良かったんですよ、うんうん、だからそこで、なんかもう一斉に、とんでもない上昇になっているなというところですけどね、うん、まあ、
うん、補正予算関連でいうと8057の内田陽子、
ね、そうですね、こちらもですね、まあ小中学生をもう IT 化ということで一人一台のパソコンを、まあ配備しろみたいな話になっていて、だからまあこのですね、先週かな質問であったパシフィックネットとかも今日もものすごい強かったりしますから、やっぱりこの PC とあとはその整備ですね、をするような会社っていうのは材料視されやすいのかなと思いますというところですかね。
一方で下げた銘柄いかがでしょう。
そうですね、まあオリバーとかかな、
うん、7959オリバーですが、はい、今週は 23% を超える下落です。
そうですね、まあ、ここはですね、まあ非常にこの足元上昇してまして、まあ、この、まあオフィス家具とかね、まあ、そういうのを作る会社っていうのは非常にですね、業績がまあ進捗良くて、注目しているところなんですが、その中でもまあ東証一部にまあくら替えとかあったりとかして、上昇してきたんですけど、うん、まあ、決算出て、まあ、別に悪くはないなと思ったんですけど、もっとまあ この、これだけ株価が上昇しているので、もう少しその、上がってもいいんじゃないかというか、その業績が上がってもいいんじゃないかと思った人がいて、そこのミスマッチと利食いが出ているというのがやっぱり下落の大きな背景なのかなと思いますけどね。
オリバーですが、11月末は高いところで4960円まで買われたんですが、今週末の終値3630円となっています。では続いて新興市場マザーズも見ていきましょう、はい、マザーズ指数ですが、今週末は 911.09 で終えました、うん、マイナス 0.4% ということ、はい、幅安で終えてますね、週間では、
うん、まあ強いの弱いの結構あったんですけど、まあ、上昇率下落率見てみると、やはり上昇率の方がダブルスコアぐらいに、まあ 5位だけですけどね、なっているので、非常にこれは、まあ、相場が強いってことなのかなと思いますけどね。これ、まあ弱かったら弱い、マイナスの方が結構かさむんですけど、まあまあ、小動きで、まあ、日経平均には負けてますけど、まあ、市場自体はそんなに悪くなかったのが、まあ木曜日に大きく崩れたっていう部分があったんですけど、それまではすごく堅調だったの で、ね、崩れでも、まあ週ベースで見るとまあトントンぐらいであるというところで、今日もその下がった銘柄がリバウンドしてましたので、まだ新興市場終わってないなという感じがあるので、まあものすごく強くて全部上がるという相場じゃないんですけど、やはりも物色の矛先は結構いろんなところに行っているので、まあ時期はいいだろうというところですかね、はい。
上昇率5位に顔を出している3359の大勢なんですけれども、うん、これね、うん、今日 B コミさんの振り返り銘柄なんですね。
そうそう、こちらちょうど持ってきてたんですけど、はい、たまたまこれはもう金曜引けてから出るんで、僕は木曜に資料を入れるんですけど、まあ、今日このお話を振り返りたいなと思ったんですけど、 そうですね、そちらでゆっくりやりましょうか、
はい、もうこのままなだれ込んでしまいましょうか、うんうん、過去の銘柄振り返りですね、はい、3359マザーズの大勢ですけれども、これ5月31日に、はい、この番組でご紹介したという、はい、この時は280円近辺だったのかな。
その後ね、一回上がって、うん、まあ良かったねっていう話になってたんですけど、はい、まあ、今回一気に上昇してきたなというのがありましたよね、はい、
今週末の終値、ね、うん、374円となっています。
そうですね、まあ、ここの会社はですね、まあまあ、九州のまあ片田舎にあるところなんですけど、まあ会社なんですけど、この包装資材とか、食材ですね、うん、まあ、製菓製パンに使うものをですね、小ロットで、まあ、通信販売している会社なんですね、
はい、
でコッタという、まあ、ブランドでやってるんですけど、これがですね、まあ、特化しているの製菓製パンに、なので、クックパッドのような、その動画のクックパッドが、まあ、ような、このレシピサイトがですね、レシピ動画がたくさん、ここに格納されておるわけですね、
はい、
でこれをですね、まあ、そのユーザーを見ると、そしてそこで発注するという、まあ、流れができておりまして、やはり個人でお菓子作りするのは大ロットはいらない、小ロットとは。
確かに、うん、そうです
ね、しかもその材料からその梱包するのまで、まあ、そこで買えますから、結構一括で、まあ、買っていく人もいたりとか、
ね、それ便利ですね、やっぱりなんかラッピングどうしようみたいなの思いますもんね、
うん、そうなんですよ、だからその辺も全部、まあ、一括でやれるよというところで、
まるでお菓子作ってるような言い方しましたけど、うん、別にあんまり作らないです、すいません、
お酒飲んでもいいです
ね、そうですね、
そう、まあ、そんなあれなんですけど、まあ なんで上がったかっていうと、はい、まあ、その前にこの銘柄って結構ですね、季節性があります。やっぱりお菓子作るのっていつですかっていうと、はい、
バレンタインです。
そうそうそう、
はい、
であとはすごい元気くて、
それが多分一番だと思うんですけど、クリスマスもね、実はあのケーキ作ったりするじゃないですか。
そうですね。
だからこのクリスマスとバレンタインが入っている期にですね、収益がちょっと変調するというところも、まあ、特徴としてありますし、
確かに去年もこの時期が一番高くなってる。
そうそうそうそうそう、うん、だからそれの話をですね、確か5月にはしてたのかなと思うんで、はい、これだけ買うか調整すればいいんじゃないっていう話なんです。やっぱりまあ8月の下げ値もまあ結構耐えましたし、うん、で全体的な、ね、下げ値も耐えましたし、そこを下値硬いまま持ってたら上昇と、うん、まあ実際 1,2 割上がったところで、2割ぐらいかな、 2,3 割上がったところで売ることもできたし、持ってたらこの上昇までついていけたと、うん、いうことになりますので、まあいいかぶりつき銘柄だったのかなと、うん、自分でも思っておりますと。で、まあ、理由なんで上がったのかっていうと、いやこれもよくわからんよって人あって、で、まあ、あの通販サイトで、まあ、今後3年でに、まあそのですね、客を増やそうというような報道があったというぐらいなんですけど、その程度なんですけど、
だけどね、商い伴って上昇してる、
うん、ね、まあ、定位株であるということと、ね、マザーズ市場だから物色されやすいというのがあったのかなと思っております。
3359大勢ですが、今週末374円で終えています。さあ、では続いて坂本さんの今週の銘柄も見ていきましょう。
ですね、これは結構ですね、はい、なんか毛色が変わってて、おこれを持ってくるのかと思う方いらっしゃいますけど、6355の、住友精密ですね。
はい、住友精密工業6355ですが、今週末3425円で終えています、うん、直近結構上昇が目立ちますね、
うん、まあ、業績がいいっていうのもあるんですけど、まあ、ここの会社何やってるかっていうとですね、
はい、
飛行機航空機の足、あの着陸するときに出てくる足、
はいはい、
あれがね、技術があって、やっぱりあれって何回も着陸するしすごい衝撃かかるから、やっぱりその技術がやっぱり重要なんですね、なので、この辺のですね、信頼があるんで、やっぱり注文はちゃんと集まりますよということと、あとは、半導体のですね、製造装置とかセンサーとかをやってまして、で、ここのですね、センサーの部分と半導体の部分をまあ足した部分の、まあ、業種っていうかセグメントがあるんですけど、ここがね、やっぱり伸びるんじゃないかなと、はい、思ってます。で、まあ、ベースはその足で稼いで、であとはその、半導体製造装置で、半導体絡みの、ね、センサー含めて稼ぐという構図がようやくできてきているなと。で、まあ、昔はその半導体製造系のところは、まあ、持ってた部分があったんですけど、まあ、こう売ったりして売り上げそこの部分は大きく下がってるんですけど、ちゃんと利益が取れる形に見えてきてますので、ここの成長が実は、会社の収益を押し上げるんじゃないかなと思ってまして、まあ、長期的に、注目してちょっと上がってるんですけどね、上がってるんで、まあ、これから全体崩れると落ちるかもしれないですけど、ちょっとこれは面白いなと思ってます、はい、
ちなみに三上さん、この半導体に関してはどんな見方をされてますか。
うん、そうですね、そこはやはり、ASLM に絡んでる会社は基本的に業績いいでしょう。二極化が進むと思ってます、はい、うん、基本的にそこの ASLM がまあ基本的にその、まあ、トップランナーでそこで露光していくんですけど、その細いもうあの、7ナノとか5ナノとかもその細いところまでその微細化っていうのはそこに対応できるようになって、そこについていける企業は、基本的にその製造装置から、うん、後工程まで全部調子いいというところですかね。
明暗、はい、分かれる形になってきそう、う
ん、はい、大きい会社の方がいいということなんですか。
いや、そうでもないです。技術がある会社はいいと思います、うん、だからそういう意味では出遅れあんまり関係ないけど、この水戸線半導体の出遅れは面白いかと思います。
6355住友精密工業ですが、今週末3425円で終えています。ということで、あっという間にラジオタイムのエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際のご判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。また皆さんからの質問なども、お待ちしております。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからご参加ください。ラジオを聞きの方とはここでお別れです。かぶりつきマーケット情報局、ここまでのお相手はビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さん、ゲストは岡三証券、岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんでした、また来週お目にかかります。